お願いします。
去年と違って今年は時代が変わってくるって話なんですけども、どう変わってくるでしょうか。
詳しいですね、千里さん、はい、らしいですよ、なんか正確に言えば、はい、2020年の12月22日から時代がガラッと、まあ、一気に全部ゴーンって変わるわけじゃないんだろうけど、変わっていくって言われているのよ。じゃあどんな風に変わるのかっていうと、風の時代って言われてるらしいです、はい、風の時代、何それみたいな。僕も知らなかったです、なんだそれって感じだったんだけど、占星術ではなんかそう言われていたらしいのよ。でその去年まで2020年までは何の時代かっていうと、なんか土の時代っていうの、地面の地って書いて地の時代とか言って言われていたらしくて、はい、で主にその目に見えている、目に見えるものが価値があるって言われていたのよ。で風の時代、これからどういう風に変わるかっていうと、目に見えないものに価値があるぞっていう風に言われているらしいのよね。うん、でこれはその地の時代っていうのはどれぐらい続いてきたかっていうと、産業革命が起きたって言われる1802年から約200年以上の間、この地の時代っていうのがずっと続いてきたって言われているらしいんですよ。でそれ何なの、何で決めてるのかって、占星術はっていうと、星座とか惑星のその配置によって変わっていくらしいのよ。で今回その木星と土星がそのなんか近づくんかな、天空で接近して見えるっていうのを、そのグレートコンジャクションって言われているらしいの、はい、略してグレコンっていうらしくて、はい、あの世代交代を意味するっていうふうに言われているわけね。だから大きな時代の流れの変わり目が、その、まあ、要は今年からですよと、あの2020年の12月22日からですよって言われているらしいんですよ。うん、僕は占星術全然詳しくないです。まあエンタメとして楽しんでいるっていう程度なんだけど、でもまあその情報が結構僕が思っているやつ、ね、僕だけじゃなくて他の人も言っていることも結構マッチングしているので、ああなるほどなっていう感じなのよね。で、地の時代っていうのは、まあ、要はその前年度まではその何を象徴しているのかっていうと、物質的な豊かさやその生産性だとか安定っていうのをその象徴としていたわけね。なんかなんとなくわかるかなと思うのよ、うん、大量生産のものづくりであったりとか、その目に見える資産形成に対して価値があったっていうふうも言われていて、まあ、主に地の時代っていうのはそのお金とか物質っていうのに重きを置いていましたよと。それに対して風の時代っていうのはその情報とか体験とか人脈っていうのがその重きを置くことになるでしょうねと。で地の時代は所有するっていうことに対してその価値があったのに対して、風の時代に関してはシェアする、共有するっていうのがその重きっていうか価値があるって言われていますよと。であとは地の時代は固定ですよと。で風の時代は移動とか流動しますよと。で地の時代は安定性ですよと。風の時代は革新ですよと。あとは地の時代は蓄積ですよと。で風の時代は循環ですよと言われていたりとか、まあ、あの性別や国籍や国境なんかのこうパッキリ分かれていたものがボーダレスになっていきますよと。組織会社っていうのが個人とかフリーランスになっていきますよと。縦社会だとか肩書きなんかが重視されていたのが、これからは横のつながりだとか友人とか仲間とか平等とか対等とか、そういうのがあのなっていきますよと。あとは成功とか上昇志向っていうのがその前の世代では大きかったんだけど、これからはその心の喜びっていうのが大きくなっていきますよと。あとは自力で達成するとかいうのが、協力し助け合いますよとか、常識とか規制概念っていうのがそのまあ斬新なアイデアとかそのフレキシブルみたいな感じでどんどんとすごい変わっていきますよって、ゴロッと価値観が変わっていきますよっていうふうに言われているわけですよ。まあ分かりやすく言うと、経済の発展によって今までは家や車を所有するのが価値観があったんだけど、あとお金を貯めるだとかね、うん、いい大学に入っていい会社に入って、で人生を安定させるっていうのがいい人生の送り方だみたいな感じを今まで言われてきたと思うんだけど、多分これからは違いますよと、こうそういう時代じゃなくなってきましたよっていうのが占星術でも言っているっていう。あ、なるほどなと。今まではその目に見える、なんていうの、 マンションだとかそのコンクリートとか目に見えるものに価値があったんだけど、これからはそのインターネットの中、目に見えない世界の方がこれから価値が上がっていくぞとかいうのも聞いたことあるしね。ああなるほどなというふうに思っちゃったね。でいきなりガラッと変わらないよ、ゆっくりゆっくり変わっていきますよと。で気がついたらガラッと変わっていたなっていう時代になっていくっていう話らしくて、これはもう結構納得かなと、まあ、僕も思っていたし、周りの他のその占星術とか関係ない人もやっぱそうやって言っているしね、うん、で占星術でもそんなこと言うんだって言ってちょっとびっくりしちゃったぐらい、はい、うん、あへーみたいな、うん、なんか部長課長とかいう縦の序列による肩書きがなくなりますよと、うん、まあ要はあの多分分業化するんじゃないかなと。だから自分の得意分野を伸ばしていくっていうのが大事だし、自分の得意分野をその生かして働くことが大事になってくるかなと。好き嫌いとか得意分野とか関係なく、働くためにお金を稼ぐためにあの我慢して働くんだみたいなのが結構なくなるんじゃないかなと。あとお金の交換だけじゃなくてスキルの交換、情報の交換とか助け合いっていうのが、まあ、これから出てくるんじゃないかなと。まあ今までの価値観から言うとちょっと考えられないよね。いきなりそこはいかないかもしれないけど、あとはそのなんか星座によってあのこうした方がいい、ああした方がいいよって占いみたいなことがあって、まあ、僕はちなみにヤギ座なので、ヤギ座を見てみると、2020年にスタートしたことを継続して育み形にすることができますので、そのまま続けていきましょうねみたいなことを言っているわけね、
はい、
あへーとか思いながら、えなんだろう、え YouTube かみたいな感じなんだけどね。多分風の時代っていうキーワードがこれからあのまあ占星術の方ではこうガーッと盛り上がっていくんやろうなっていう感じなんだよね。まあ僕はそういうのは全くね、あの前の動画でも言ったけど、そういうスピリチュアルな話は僕は嫌いだと、
はい、
あまあエンタメとしては好きだけど、あのそういうのをこう依存している人っていうのは嫌いだっていうふうに言っていたわけよね、
はい、
うん、あのうちの親がそうだったから親がそっち系、神様系にこう依存してたから、まあ、僕がものすごい反発してそういうのは嫌いだっていう風になってきたんだけど、まあ、こういうのは面白いなと思うのよ。で言っている人もさっきのお金とか物質からその情報とか体験とかそっちの方へ流れていきますよとか、まあ、言っていることは間違ってもないし、あの車もね、うん、所有するからね、シェアするっていう風にもなっていくだろうとも言われているし、ガソリン車はね、あと10年後ですよ、早くて、
はい、
あのね、あの販売禁止になる国が出てきて、日本もね やっぱり出てきたからね、あの電気自動車の方へ変わるっていう、今までのその昭和の価値観、平成の価値観っていうのが古いみたいな風になっていきますよと、うん、だからいいカバン持って、いいなんだ時計着てとか、いい車乗ってとかっていう価値観がもう今の若い人たちは古みたいな価値観になっていくのかなと思いますね。まあまあまあ、そういう意味も含めてとても面白い時代になっていくんじゃないかなと思います。でなぜか、ヤギ座の僕のやつ見てたら、2020年は大変だったですよねとか書いてあるわけですよ2021年からはもう力抜いていいですよみたいなことが書いてあるわけですよ占いみたいなやつ見てみるとまあまあねみたいな感じですからね。まあまあいろいろ苦いも飲まされてきましたまあまあまあ、そういうのをねちょっとこう笑って吹き飛ばして、次こそはと、次こそはっていうかね、まあコツコツやっていくだけなんだけどね。この YouTube もそうですよ、コツコツやっていくだけなんですよ、はい、単純に。まあそういう時代になっていくんかなと思う、あの僕が思うに、うん、僕は個人的にこれからこの時代に入っていくんじゃないかなと思っているわけね、うん、大きい会社に入ってその歯車じゃないけど一つとして入っていくっていうのはこれからの時代はマッチングしてないなと。で自分自身に対していくつもの職業があり仕事があるみたいな感じで、こう個人事業主っていうか一人社長みたいな感じでね、起業家としてどんどんどんどん事業家としてやっていくと。だから今までは9割がサラリーマンで1割が社長みたいな感じだったんだけど、それがだんだんだんだんちょっとまたこう9割サラリーマンというのが減っていくんじゃないかなっていうふうにも思うのよね。でサラリーマンといっても一つの会社に依存しているサラリーマンじゃなくて、もう2つも3つも実はあるんですとか、 時間帯によっては今日この会社の、ね、あの仕事をやらなきゃみたいな、あじゃあ次こあの、ね、違う会社のこう仕事やらなきゃみたいな、本当フリーランスみたいな感じでなっていくんじゃないかなと。サラリーマンっていうのが過去のものになるかもしれんなと。いきなり変わらないと思いますけどね。ちょっとずつちょっとずつ一つの会社でサラリーマンとしていけるっていうのは本当大企業に勤めている方ぐらいなんじゃないかなと思ったりとか、まあ、もしくは今 だからね今のこの僕の40代50代っていうのはもうガクガクブルブルよ今までそれでね一つにしがみついてたら OK だみたいな感じだったのが、もうこれからはそういう時代じゃないですよっていうふうに言われるわけだから、もうどうやって生きていったらいいのかわからないっていう人が多くなると思うのよね。でしかもこれから人生100年時代って言われてるわけでしょ。もう長い時間さ、あの多分仕事はしなきゃいけないかなと思うのよ。多分今僕らの年代で40代とかね、30代20代も含めて、まあ今60代はともかくとして、今僕の40代より下の世代って年金で悠々自適の老後生活が暮らせれるって思ってる人多分ほとんどいないと思うのよ。やっぱり働かなきゃいけないと。でじゃあその働く時に嫌な仕事をずっとやっていくのか、それとも自分が結構面白いな楽しいなと思える仕事をやっていくのかっていう差になっていくんじゃないかなと思うのよ。嫌な仕事なんてずっとやったらほら寿命縮まると思うんだけど、でも面白い仕事ね、あのいい楽しい仕事なんかやってたらそれはやってて仕事と思えないよね。もう半分趣味みたいなだからボーダーがなくなる、ボーダレスみたいな感じでね、
はい、
プライベートとビジネスをきっぱり分けてましたっていう人がこれからもうごちゃ混ぜになる、プライベートもビジネスとも一緒みたいな感じになってきたりとかするんじゃないかなっていうふうに思ったりもするね。だから多分今までは物質主義でこれからは精神主義だみたいなことも言われているように、多分なかなか合ってるなと思いながら、まあ、変な占いみたいな感じで言われるとちょっとそれはどうかなと思ったけど、実は僕が思っていたことと結構かなり的確な形で言っていただいているので、その占星術の人たちも、
はい、
なるほどなと思っちゃった。やっぱ多分すごい勉強されていらっしゃると思うし、これからの時代にマッチングしているような生き方だとかその仕事のねやり方っていうのを、まあね、伝えていただければ、多分僕らのような迷える子羊は迷わなくなるんじゃないかなと思ったりとか、多分、嗅覚の鋭い人は多分なんとなく思っていたはず、まあ、こんな風の時代とかどうのこうのって言われる前から多分これからあの個が強くなっていく時代だなと、組織でやっていくっていうよりも個の力の方が多分これからやりやすいんじゃないかなとか、あのいくつも副業をしていくっていうのが多分当たり前になっていくよなと。そうなってきたら自分自身がどんなその価値観のある人間なのかっていうのを世に出していかなきゃいけないわけだから、でまあそれに伴うアウトプットする例えば YouTube とかもそうだけど、まあ、TikTok とか Instagram とか自分を発信するっていうのがすごいやりやすい時代になってるからね。昭和は無理よそんなの、あのテレビとか新聞に取り上げられない限りそんな無理だったんだけど、今は違うからね、 YouTube からスターが出てきてるようにそういうのも多分ありなんだろうなと思いながらも、また今までの価値観とガラッと変わっていく価値観に変わっていくんだろうなと、今後の2021年からはと思いますので、まあ、ぜひぜひあの皆さん一緒に頑張っていきたいなと2021年風の時代ですよ、風ですよ。あ、さ、風といったら何思い出しますか。
ナウシカですね。
ナウシカね、はい、あ、なるほどね、ナウシカね。北斗の拳を思い出しますけどね雲のね、あの獣座、なんだっけなあの忘れちゃったか、はい、思い出す人で忘れてもだけど、
はい、
北斗の拳のあのね、あの我流とか言って、あれ思い出しますね、はい、自由だからね、そんな感じになっていくんかなと思いますので、まあ、ぜひ一緒に頑張っていきましょうと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、 番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。